留期間が長いほど拘置所暮らしの匂い、やつれがにじむのが普通の人間だが、2年4ヶ月の拘留を経た37歳の木島かなえにそういった影は見えなかった。というより生かなえは生き生きと綺麗だった。1月11日第2回公判を傍聴した。法廷に入るなり被告人席に座るかなえと目があった。入廷してくる傍聴人を数えるかのように見渡していたのだ。テレビや新聞の写真で見慣れていたつもりだったが、一瞬本人とは分からなかった。決して美しいとは言えないかなえの容姿はセンセーショナルに報道されてきた。腫れぼったい目、肉付きの良すぎる体、全体的に不潔そう、そんなイメージを持った人は多いはずだが、実際に数メートルの距離で見る生かなえからはだらしなさや不潔さや醜さは全く感じなかった。拘置所では化粧水が使えないのか、額のニキビと顔の赤らみが目立ったが、それよりも大きく胸の開いた薄いピンクのツインニットから覗く肌の白さにハッとした。シミ一つない完璧な白、絹のような美肌だ。さらに机の上に重ねられた手はぷくぷくと丸く、指の関節はピンクで柔らかそう。触りたいと思った。
ババボシ by Love Peace Club。This is Baba Boshi Station。
インターネットラジオババボシ北原みのりです。ご無沙汰しております。1年以上ぶりになってしまいましたけれども、ババボシ久々に聞いてくださる方も、初めて聞いてくださる方もよろしくお願いします。この番組はですね、もう何年も前なんですけども、まあ、セックスグッズを売りながら、いろんな本を書きながら、いろんなことをセックスのこと、ジェンダーのこと、まあ、いろんな話をニュースのこととかしていこうと思って始めた番組です。今日はですね、久々なんですけれども、今私が書いたあの毒婦丸、木島かなえ100日裁判傍聴記、朝日新聞出版から出しましたけれども、この本についてあの語っていきたいと思います。この3ヶ月間とか、1月からですね3月4月までほぼ300日間木島かなえという女の人を、まあ、裁判を通して、そして彼女が生まれた町北海道にも行ってずっと追いかけてきました。もうね、あの夜寝る時も何度も何度も夢に見て、ほとんどその人のことしか考えていなかったような100日間を過ごして、ちょっと脱力気味なんですけれども、あの今振り返ってこの本なんで書いたのかとか、私にとって木島かなえというか、彼女が起こした事件が何だったのかってことを、あのラジオで、インターネットラジオババボシで、この場で少しずつ話していきたいなというふうに思っています。ちょっと今日1回だけじゃ話しきれないぐらい、いろんな話したいこととか考えていることがあるので、まあしばらくお付き合いいただけたらなと思っております。ということで、今日もインターネットラジオババボシ、久々ですけれども、最後まで聞いてください。
This is Baba Boshi by Love Peace Club。
木島かなえ、私はこの木島かなえのことを初めて知ったのは、もちろん2009年の事件の時なんですけれども、あの、まあ、マスコミですごく騒がれたこともあったんですけど、個人的にちょっとした恨みがあってですね、あの実はこの人の事件が発覚するときに、私週刊誌の週刊朝日で長めの、その婦人功労に関しての、婦人功労の下落白書、セックスに関する、まあ、原稿を書いたんですよ。それが2ページだったかな、結構大きな特集で組まれたのを、木島かなえが、あの、という女が出てきたので、すいません、この原稿をもうちょっと後にさせてくださいっていうようなことが3週続いたので、3週私自分の原稿見送られてるんですよ。そのあまりにも木島かなえの記事が大きくて、こんだけのすごい女はいないっていうことで、まあ、週刊誌自体が大騒ぎになって、でその、まあ、腐らない原稿だった私の原稿は伸び伸びになったと。それまあちょっとした個人的な恨みがありつつ、でも一体何なんだろうこの女の人っていうのは、すごくまあ強く印象に残りました。でちょうどその時に、あの鳥取のね、上田美雪っていうもう一人あの女性がいて、で彼女も何人も男性を殺していると言われていて、で2人の共通点は、まあ30代だったこと、そして太っていた、そして決して美しいとは言えないんだけれども、なぜか男性たちが彼女の周りにはたくさんいて、そして夢中になっていた彼女たちに。そして木島かなえはどうやら 1億円以上のお金を貢がせてるんじゃないかってことが言われてて、で2人は並べられてそのデブでブスでなのにっていうような言い方で、まあ、マスコミを騒がしたわけですよね。でもその一方 の, その鳥取の女性を見ると、彼女の話を聞くと、まあ、家はすごく汚かった、とても貧しくて何人も子供がいてゴミ屋敷のような生活をしていて、そして男性たちが亡くなるときは、まあ、かなりひどい死に方をしているわけですよ。でも一方木島かなえ の, あの記事を読むと、どうやら裕福な家に座っているらしい、そして男性たちとの関係は決してあの暴力的なものではなかった、むしろ男性たちは眠るように、そして結婚、彼女との結婚を信じて幸せの絶頂で死んでいたのではないかというようなことを読むにつれ、今までにないようなあの事件だなっていうふうに思いました。私今までね、女性の犯罪者ってどっかしらあの共感を持てたりとか同情したりとかするとこってあったんですよ。そう感じない女性の犯罪者の方が珍しいというか、全く感じなかったのは、私は木島かなえがもしかしたら初めてだったかもしれないっていうふうに思いました。で、彼女はだいたいその男性に対して援助してくださいって言い方をお金を求めるときに言って、学生のふりをしていくわけですけれども、そんなふうにあの自分は学生です、援助してくださいって言い方が30代、その時捕まった時34ですけど、木島かなえがの女性が言う方法が、あの今まで の, その同情を煽るとかね、自分は惨めな存在ですだからお金くださいってお願いするのではなくて、そのまるで等価価値というか、物を自分の価値と相手の価値を交換するかのような、そのやり取りの仕方っていうのが、私にはその援助交際する女の子たちの世代の感覚にすごく近いなっていうふうに思って、これは大変な女の人が出てきたんじゃないかと思って、でそのまずでも2009年の時に調べようと思ったのは、あの私ね、本当に分からないなって思った、私が分からないなと思いながら、一方で木島かなえは私だとか、そういう女の人も出てくるわけですよ。でそのことにとても違和感を持った、そういうような状況に違和感を持った女の人っていうのはもう一人いるんですよね。それがあの東電オイルなんですよ。もちろん彼女は加害者ではない、殺された女性ですけれども、でも東電オイルの人の時も、その東電オイルは私だって言った女の人はたくさんいたわけですよ。でちょっと多分ね、東電オイルを説明しなければいけない状況ってあると思うんですけど、この間20代の女性と会って、東電オイルがねって普通に言ったら、東電オイルって何ですかとか、東電オイルって人は分かるけども、東電オイルは私は何を意味するのかとか、その事件を全く知らない世代の人たちも出てきたと思うので、これもあの説明しなければいけないんですけれども、1997年に渋谷 の, あの丸山町で殺された東京電力に働いていた女の人のことなんですね。で彼女は当時年収1000万円以上の東京電力の正社員で働いていたわけですけれども、売春を始め、である日あの、まあ、発見されたわけですよ。でそのことっていうのは、私ちょうどその時に26歳だったかな。でまあ、とってもセンセーショナルな事件だったので、まず驚いたのは、その東京電力の女性が年収高かった、お金ではなくて、お金ではない何かのためにセックスをしていた、それは何だろうっていうことが、まあ、大きな話題になったわけですよ。でその頃の雑誌とかを見返すとですね、あなたの隣の OL が売春しているとか、そういうような、まあ、男性記事が色めき立つようなことをいっぱい書かれていたりとか、普通の女がもう会社帰りに売春してるんだみたいなことの記事がいっぱいあったりとか、そんなような風にその街の素人の女たちが売春をしてるんだっていうようなことがすごく騒がれていて、であと一方では女の人たちがその男性社会の中で、まあ、ガラスの天井と言われますけれども、そのどんなに頑張ってもあの見えない天井があると、男は、同期の男はススッと登っていける階段を、女の自分は何かもたついているっていうような思いをするような、まあ、あの見えない天井、お男女平等ですよ、女性も頑張ればいけますよっていうけれども、気がつくとどこか頭がゴツンとぶつかるような、でもそのゴツンとぶつかってる正体はなかなか見えないのっていうような状況が、まあ、女にはあると、そういう女の状況をガ ラ,、まあ、ガラスの天井と言いますけれども、そういうガラスの天井にぶつかった東電オイルの悔しさがセックスに向かったんじゃないかとか、そういう状況に行ったんじゃないかっていうふうに言われていたんだけれども、まあ、そんな状況が1997年、男女雇用機会均等法からもう10年以上経ってる、その時でもちょうど11年目ですよね、施行から。でもまだそんなことがあるんだっていうような そういう驚きとそういう状況で彼女、まあ、トーデンオイル殺されたのは37歳だったですけども、その時代に生きてた女の人たちがどんな苦しい思いをしてたのかとか、なぜ彼女はセックスに向かったのかとか、いろんな複雑な思いを当時の私は感じていて、でも一方でトーデンオイルは私だっていう女がすごく多かったわけですよ。私はね、でもトーデンオイルが私だって思う女の人がこんなに多い国ってすごい異常だなっていうふうに思って、私はトーデンオイルみたいになりたくないと思ったし、何が自分と共通点なのか、そう、私が彼女の立場だったらどうしただろうかとか、いろんなことを考えたんですけども、すぐに私はトーデンオイルだって言えるような、まあ、状況でもとか、そういうような気持ちになれなかったんですよね。なんでこんなに東大オイル私だっていう女の人が多いのかって方にそう興味を持って、でその2009年の時に渋谷でセックスを売った東大オイルと、当時も私は金島カナが渋谷でセックスを売ったことは知らなかったですけれども、でもそのセックスを売って男たちに関わってお金を得ていった東大オイルと、まあ、ちょうど年で言えば彼女は20ぐらい離れてるわけですけれども、その世代の中に女2人、そのセックスは何だったのか、女にとってセックス、彼女たちにとってセックスは何だったのか、どうしてこういう事件が起きたのか、2つの事件が起きたのかっていうことを何か接点で考えていきたいなというふうに思って調べ始めました。で2012年、やっと公判が始まったわけですけれども、でまあ、傍聴記を書くというよりは、その木島かなどういう人間かを知りたくて、まあ、初日行ったんですよね。ただ初公判の日って本当にすごい人で、朝しかも7時とかだったのかな、埼玉の浦和地裁まで行って、で600人ぐらい並んでたので、当然まあ、傍聴券は当たらずに帰ったんですよ。で傍聴券当たらなかったけども木島かなえ見たいなっていうようなことをツイートしたら、ツイートって本当素晴らしいですよね。週刊朝日の編集長から電話いただいて、いつも日本すっぽんぽんっていう連載を書かせていただいてるんですけれども、その編集担当の編集者から連絡をいただいて、傍聴書きませんかと。そうで、実は雑誌連盟っていうのがあって、それで腕章がもらえるんだと。その腕章っていうのは講談社と週刊朝日で、講談社の週刊現代と週刊朝日で分け合ってるので、2日に1回は確実に入れますよと言われて、でもう一個の昨日は初日は講談社が持ったんで、明日は週刊朝日だから行ってくださいみたいな、行ってもいいよみたいに言ってくださって行きました。裁判傍聴して、その語弊あると思うんですけども、裁判自体がまあ淡々と見ていくつもりだったんですけども、でもあんまりにもね面白かったんですよ。それ以外の言葉思い浮かばないぐらいにびっくりするぐらい夢中になっちゃったんですよ、裁判で繰り広げられることに。でこれまでも傍聴っていうのは、実は、ね、私傍聴してた歴というのは長くてですね、これ言うと驚かれるんですけども、三浦さんの ロッキードだって、ロッキード古すぎるだろロッキード古すぎるだろっていうか自分でびっくりしちゃった。ロス事件ですよ。もう若い人別に調べてください、どっかで。ロス事件に行って、大学生の時ですよね、大学生の時に、まあ、裁判、長い裁判だったんで、あれはそういうの、ああいう裁判だったんで、ロス事件の被告 の三浦知良さんの、まあ、見に行ったことがありますね。まあ18とか19とかそのくらいだったと思うんですけど、それから東京地裁には時々まあ行きましたね。性犯罪とか、その痴漢で捕まった男性とか、あとはスーパーフリーの裁判も何度も行きました。裁判が好きというよりは、その 性に関する事件、女が絡んでる事件っていうのにやっぱり見たいなというか、そばで何が語られてるのかとか、どんな事件だったのかを知りたいと思いで、まあ、裁判よくよく傍聴はしてたんですけれども、女性が被告人席に座る裁判というのは私は初めて見たんですよ。でしかも裁判員裁判の裁判というのも初めてだったってこともあるんですけれども、その被告人である、その木島かなえのだから様子っていうのが、今まで見てきたその裁判の被告人席に座る男たちと全然違って見えたんですよ。でね、なんでもそこがまず私ね面白いって 面白いというかすごい、だから木島かなえの洋服とか服とかその肌の感じとか髪型とかがびっくりしたんですよね。でもちろんこれは他の女性 の犯罪被告人席に座る女性たちを見てきた人たちに聞いてもやっぱ木島かなえ の鍵かっこつきの華やかさってちょっとすごい今までと違うって言ったんですけど、やっぱ裁判員裁判だから裁判員の同情であれその、まあ、行為というかネガティブな感情を引き出さないような清潔な服装とかそういったことっていうのはしてもいいっていう風になってるんでね、今までだいたい被告人っていうのはジャージ着たりとか逃げ出さないようにスリッパペタペタのスリッパを履いたりとかしなきゃいけなかったんですけれども、その男性だったらば首を絞めないとか偽物のネクタイをつけることができたりとか、女性だったら今化粧のことも考える考慮に入れてもいいんじゃないかっていうような話し合いになってるぐらいに、その一般の社会にいる時の格好と似たような感じ近い格好をしてもいいっていう風になってるそうなんですね。だけどもそれにしてもその木島かなえの洋服っていうのはスカートが短すぎるんではないかとか、足ねやっぱ綺麗なの出すんですよねとか、あと胸が開きすぎてるんじゃないかとか、とてもあと堂々とした優しいなんて言うんだろう、手の動きとかが滑らかで、そういうなんて言うんですか、上品としか言えないんですけれども、そういうような雰囲気でその女性の刑務官に話しかけたりとか、刑務官とか公社の職員ですよね、縄をつける人たちがいるんですけども、そういう人に話しかけたりとか、休廷中に弁護士とやり取りする雰囲気の笑顔っていうのが華やかで、今まで見てきた裁判と全然違うっていうふうに思ったんですよ。大体その男性の裁判とかだと、もうね、哀れないぐらいもうぐたってなってるというか、もしくは権力に対しての怒りっていうのがわーってぶつけるような感じの猛々しいような被告人もいるけれども、その木島かなえの座ってる感じってすごく冷静に、本当無表情に熱心な予備校生のような感じでメモを取ってたりとか、だからそこに被告人として裁かれるような裁かれるものとして座ってるというような逼迫した感じっていうのが全く感じられなくて、でさらにそこは3人の男性が殺されてるっていうことを、木島かなえの方は否定してますよ。3人の男性が亡くなった事件を裁いているというか問うている裁判なのに、どこか緊張感がなく、検事はやっぱ裁判員裁判だからでしょうけども、すごいパフォーマンスをして泣いたりとか騒いだりするわけですよね。そんなような感じの法廷で、まさに劇場だったんですよ。語られる内容も男性たちの証言、そして徐々に木島かなえが語っていく男性感っていうのは、殺人事件ですよ。それでも男性と女性との関係、そこで語られるその、男性の勘違い、そして木島かなえが男性に対して思ってきたことっていうのは、なんとなく自分と全く違う世界の話ではなくて、簡単に想像できる、誰もがきっと想像できるような家庭の中での会話だったりするわけですよね。男と女の間の会話だったりするわけですよ。そうするとついつい殺人事件であることを忘れて、男と女の物語は見えてきてしまって、やっぱそこで描かれるというか、あぶり出されるかのように見るその男性たち その女性感っていうものをやっぱ突きつけられる感じがして、それをもう記述していく、そのありのままに記述していくことがとてもとても追いつかないぐらいすごい膨大な物語なんですけど、これ書き留めなきゃ、これすごい裁判が目の前で行われてるんじゃないかって気がしてきたんですよね。ということで、なぜ木島かなえに興味持ったのか、そしてもうどうしてこの裁判に夢中になったのかっていうようなことなんですけども、でもここからの100日が、とにかく長かったと。そんな話をこれから少しずつしていけたらいいなと思います。で、独風丸木島かなえ100日裁判傍聴記は週刊朝日の連載プラス婦人コロンで書かせていただいたパートとか、あと加筆もかなりしていたりとかするので、もしよかったら近所の書店もしくはアマゾンとか、ね、ネットでぜひぜひ読んでいただければ嬉しいなと思います。読譜を読んでくださった感想とか疑問とかあったら、それで全部書いてるわけではないので、この人どうだったのみたいな話でも いろんな質問とかあったらぜひぜひあのババボシにメールください。メールはババボシのとこのメッセージ送るってところを押していただけると私直接読みますのでぜひよろしくお願いします。
ババボシウロナニーストステーション、
インターネットラジオババボシ、ちょっと中途半端なんですけど、今日はここまでということでまた次回ぜひ聞いていただきたいなと思ってます。告知が1個あります。5月の24日の木曜日午後6、7時から札幌のエルプラザ駅前なんですけれども あの情報センターの中にすごく広い図書館があるんですよ。そこでブックトークっていうのをやります。でこの読風丸木島香奈百日裁判傍聴期についてあの話します。あのこれもねあのツイッターって本当に役立ちますよね。まあ、時に私本当にあのブスババア死ねみたいなツイッターいっぱいいただいてるのでいただいてるっていうふうにとか送られてくるので本当見るのも嫌だとか思う時もあるんだけどもこういうことがあるからやめられないなと思うのがその北海道って木島海岸の出身地なんですけどもであの、ね、紀伊国屋書店っていう大きな書店さんがたくさんね木島かなえ出身地だしと思っていっぱい買ってくださったんですけどなかなか北海道で木島かなえが売れてないとこの本がというようなことを聞きあのこれは北海道営業行かなきゃみたいなことを私はツイッターでつぶやきましたらあのどうですかっていうような話をいくつかいただきその中で、まあ、今の時点で公表できるのがあの北海道エルプラザでのトークショーなの であとはその紀伊国屋書店さんとかでもちょっとしたサイン会などをしたいなと思っていたりとかあのもしかしたらテレビ出るかもしれないとかそんなこといろいろありますのでよかったらぜひあのまたツイッターしますので見てください。でエルプラザに札幌の方近い方よかったら来てください。お願いします。で毒婦丸木島香奈百人裁判傍聴期は、なんか近所の書店で売ってないって話も聞きますの あのでね表紙がかなり不気味なんですよ。で私この表紙はもう絶対この感じの顔がいいってことをあのお願いしてあの書いていただいたんですけれどもでもなんか置いておくとねちょっと禍々しい感じがするのでそういう時は表紙裏返して読んでいただければ安心だと思いますのでぜひあのこの本も買っていただけたら嬉しいです。ということでまた、来週は札幌だからもしかしたら再来週になってしまうかもしれませんけれどもまたぜひあの聞いてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。インターネットラジオバボシ北原みのりでした。
This is Baba Boshi by Love Peace Club.